みんな天才かチャンネル日曜版。みんな天才書き子がお送りする聞くだけで人間離れしてしまうラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りします。収録は民伝スタジオです。ハルヒトです。
おはようございます。オニマルです。
今日は算数好きな子と算数嫌いな子の特徴っていうのを話していきます。で、ここで言う算数っていうのは学校のテストの問題とか教科書の算数っていうことではなくて、日常使う計算も含めた算数です。まあ日常お釣りの計算をしたりだとか、物の数を数えたりだとか、そういうのも含む算数です。で、算数好きな子と算数嫌いな子のの話を聞いてみると、算数好きな子は数が面白いんですね、で計算すると楽しくなるような子なんですけど、算数嫌いな子は分からなくて計算が嫌とか、もう苦痛になってしょうがないみたいな子なんですよ ね、
ちょっと水を差すようなこと言っていい？
はい。
その計算って今君言ったけどさ、小学校で計算問題そのものが実はないんだよ。計算しなければいけないような複雑な数字って小学校の時には出てきてない、それなんでかというとね、数の法則性が分かってるかどうかだけなのよ。
法則性
あのね、確かに高学年になると、桁の多い数字が出てくる。
そうですね。
あと小数点が出てきたりとかね、分数が混じってみたりとか、ちょっとややこしくはしてあるのよ。だけどその前のね、整数のところでね、なんかすごく筆算しなきゃいけないような問題って出てきてない？
そう言われればそうですね。
本当か？
本当です。
本当か？分かってんのか？
分かってます。
じゃあね、算数好き、算数嫌い、これどこで分かれると思う？ハル君は経験してるんだ。これよく考えて喋るんだ。早くするんだお前、ラジオなんだから。
日常どれだけ数と触れ合っているか。
まあそうだね、
単
純に言うとそういうこと、で数と触れ合わすために最も大事なのは毎日お風呂に入ること。
お風呂と数の関係があるんですね。
もちろんだよ。
ほう。
小さい子供のうちって一人でお風呂入らないだろ、
そうですね、
親と必ず一緒だろ、そこだよ。そこ、
あ、そこで一緒に覚えていくみたいな。
そうだよ。お前わしと風呂に入ってる時に何されてた？
ずっと数を数えさせられました。
そうだよな、これ10まで数えたら出ていいよとかさ、これ100まで数えたら出ていいよとかさ、そんな時にどんな数え方してた？
あの、最初は 1,2,3 って数えるんですけど、途中からもう 2,4,6,8 とか、もう最後は 10,20,30,40 とか、どれだけこう早く100を目指すかみたいな感じになってましたね。
そうなんだよ。それでいいんだよ。それ大事なの。それと、もうちょっと思い出してみる。逆さまやられなかったか。
あ、カウントダウン。
そう。その時のカウントダウン問題、今出してみようか。100から2ずつカウントダウンせよ。
100、98、96、94、92、90。
OK。じゃあ100から7ずつカウントダウンせよ。
100、93、86、79、72。
OK。 じゃあね、7ずつカウントダウンしていった際に、はい、100をスタートとすると着地はどこになる？
100をスタートすると2ですかね。
そうそうそうそう、はい、つまり最後2余っちゃうんだよね、
はい、
そっから先もし7カウントダウンしようとするとマイナスになっちゃうじゃん、
はい、
で最初はねそんなマイナスなんて分かんなくていいのよ、うん、だけどカウントダウンそのものが引き算になってるっていうのに後に気づけばいいよ。ここで言うのは小学校よりも小さい子、お父さんお母さんと一緒にお風呂に入ってるっていうことが前提なの、
はい、
でその中で数字をいろいろ遊んでいる、うん、もちろん最初は指なんか使っちゃってもいいんだよ、
はい、
お父さんの足の指まで借りるとかさ、
はいはいはい、
全然 OK なんだよ。でもそれは遊びなんだよね、
うん、
でさらにはねプールとか行った時にね、
はい、
潜りっこをしてどっちが長く潜っていられるか。
ああやりましたね、
うん、その時にさ互いに早く数えるっていうことを知ってしまった限りにおいては、
はい、
公平じゃないじゃないか、
はいはいはい、
なので潜って互いに見えるところで指を折ってどっちが長く潜れるかとかってやってたでしょ、
はい、
でそうするとさ例えば1分頑張ったとするじゃん、なんか1分ってこのぐらいなんだなっていう漠然とした概念って入ってくるでしょ。
そうですね、あ長いんだとか、
そうそうそう、
これだけしんどいんだとかっていうのは分かりますよね。そうそう、
さらにはねお金を数える、よく小銭数えゲームっていきなり始まってたのを覚えてない？
それは覚えてないです。
覚えてない、
はい、
家中の小銭がジャラジャラっと出てきて、
はい、
どうやって数えてた？
多分束にとかなんかこう上手にやってたような気がします。
束っていうのはどんな束？
10束ずつにして、あとは横にスライドさせて10を基準にこう、
はいはいはいはい、同じ高さで揃えていくっていうことですね。そうそうそうそう、そういうことやってたんです、
はい、
でこれって掛け算になってると思うね。
あ、そう、10束が3つで30とかそんな。
そうそうそうそうそう、はい、しかも繰り上がりがわからないとできないじゃん。
そうですね、90の次はってなったらできませんもんね。
そうよな、だからね計算式なんか教えてないのよ。
あ、そういう日常のもので概念を教えるみたいな。
概念がわかれば計算式がいらないの。
はい、
そもそもね、いい？これリスナーの皆様よく考えてくださいね。アラビア数字で我々計算をするでしょ、
はい、
これ漢字だったらどう？筆算できる？
できないですね。かなり感覚が変わる。
そうだろう、
はい、
なのでねそっちの方が大事なんだよ。だからね小難しいことをごちゃごちゃごちゃごちゃ言うとそれは数字嫌いにもなるし、
はい、
でさらにはねそうやって数を数えてない子がね学校に入るとなんか筆算やらされたりとかさ、あ
急に問題出てきたりってなったり、
なんか式書かなきゃ何これって思わない？あれ
思いますね。だって急に出てきたらなんだこれはって嫌になりますもんね最初から、
うん、あとククって何これって思わなかった？というかお前はもう分かってたからさ、はい、何にもなかったと思うのよ、
はい、ただやっぱりククつまずっ子がいて、
うん、
つまずっ子はずっとこうループじゃないですけど、
うん、
なんだなんだってずっとそんな感じでしたね、
うん、で今の学校の教え方のまずいのは一の段ってやった？ハル君たちの時
やった気がします。言わされた記憶はあります。
ああ、十の段は
やってないですね。
ああ、十の段やらないと繰り上がりが分かんないんだよ。
あ、100とか
九81までしかやらなかったら、はい、81って2桁でしょ、
はい、
2桁が出てきてないのよ九九表の中に。
あ、81でもう終わりですもんね。
そうでしょ、
はい、
で100が分からない子っているのよ。
出てきてないから。
いや出てきてないからというか小学校上がる前に数えてなかったら分かんない。
そうですね、触れ合ってなかったら
分かんないでしょ。ましてや今さ子供のお小遣いもペイペイになってる。
そうですね、だってなんかこう支払いする時も、うん、ピッて当てたら終わりで、
うん、
なんかこう小銭をどれだけ減らせるかとか、うん、その考えなくてもよくなりましたもんね。
うん、しかもね最近だとねデジタル化してる家庭って結構あると思うのよ、
はい、
現金を持ち歩かずに全部ペイペイとかさ。
ああそうですね、実際スマホを持ってる小学生がいたら、
うん、
スマホで大体こう決済してるので、
うん、
財布持ってないかもしれないですよね、
うん、そしたらさそういうやっぱり数の概念って分からなくなるじゃない、
うん、
だからせめてね、学校ではね、1の段も10の段もやった方がいい。それから国標の中の法則性っていうのを気づくまでやらせた方がいいの。例えば、はい、1の段は当然だから 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 はい、そして、まあ、10までかけたとして10でしょ、
はい、
じゃあ 9,8,7,6,5,4,3,2,1 と並ぶものは何だ。
10の段です。
あ、そうだな、
はい、
はい、リスナーの皆様、九九の九の段というのは一の位だけ最初こう見ていってもらうと分かるんですけど、九八七六五四三二一と並びます。その次はゼロです。さらにそこから先に行くとね、今度九十八十七十っていう風に並んでいくのよ、
はい、
でしょ、
はい、
さあそういうことがね、やっぱり2年生の段階で分かってた方がいい。これ教えて分かったんじゃダメで、
はい、
もう徹底的にねカウントダウンとかやらしてるとこれピンとくるのよ。
ああ、もうピンとくる状態に しとく必要があるってことですね。
そうだから小学校上がる前にあえて式なんかを教えずにいろんな数の概念に触れさせておくこと、それと子供って抽象概念がなかなか分からない、
はい、
なので文章でねビー玉が10個ありましたって言っても分かんないん
じゃない。ビー玉ねえよってなりますもんね、
うん、はい、だから実際にビー玉を数えさせてみるとか、お金を数えさせてみるとか、さらに言うとお風呂だけではなくて今度食卓だよ、はい、肉団子を4人家族で分けてみる、はい、でも肉団子は6個でした、さあどうやったら平等に分けられるんだろうとかね、
はい、
もう簡単なんだよ。そんなとね、4人家族で6個を分けるんでしょ、
はい、
どうやって分けたらいいと思う。
まず1つずつ食べて、
うん、
余った2つは誰かの口に入れて終わりみたいな。
あ、それだとね後々こういろいろこう圧力が起こるのよ、
はい、
なのでね、まあそのお料理を作ったお母さんが最初2個食べちゃえばいい。
あ、で4つにして出してあげるんですね。
そう
平和的で終わります
もんね。そうまあね、冗談みたいな話だけど、そういうずるいことまで教えたらいいんだよ。
そうですね、その感じる数を教えるだけじゃなくて、
うん、
そういうずるいというか面白いことですよね、
うん、
子供
たち
は。でそれ実際子供の前でやってあげるっていうのもいいかもしれないですね、うん、実際出してみて、
うん、
じゃあまず食べて4つにするからあとは分けようやみたいな感じでやると、うん、お父さんだけずるいとかって言ったらいいですよね、まだ。
あとはね、その数字好きにするためにはね、あの1から11までの数2つずつ互いに2つもしくは1つを言って、
はい、
最後11を言ったら負けとかね、
はいはいはい、
でもうちょっと今度数字を大きくして21ゲームとかさ、50ゲームとかって言ってさ、はい、その場合例えば4まで数えるとかね、あ、
うん、やりますよね、それね、
うん、
ただそれ僕が小学生の頃はやってたんですけど、うんうん、最近の子に言うと、え、何それってなる子が多い気はします。
それはね、やっぱり数を数えることを家でやってないから
なんで。あ、でそういうゲームもあんまりやらなかったってことですよね、
うんうん、でね、トランプなんかもいいんだよ。ブラックジャック21が一番強いんでしょ、
はい、
そういうこととかね、いろいろやるんだよ。ポーカーでもいいよ、別に。で、花札でもいいよ、麻雀でもいいのよ。なんか計算しないといけないようなもの、
はい、
いっぱいやって遊んだらいいんだよ。
そうですね。でそれは神経衰弱の何だろうか。そうですね、その、うん、誰が一番多く取るかっていうの数字を競うのもいいし、
うん、やっぱりなんかかけたらいいんだ
よ。ああ、なるほど。
別に現金じゃなくてもいいんだよ。
今日皿洗いするとか、なんかそういうお手伝いするとかっていうことですかね、うん、
いやいや、だけどね、あの今算数の話だから、
はい、
あの現金じゃなくてもいいって言ったんだけど、金券を出せばいいじゃん、家庭内流通金券とかさ。だから親のアイデア次第なんだよ。
あ、そこは親の力量ですね。
そう
だからお金はまだ早いとかそういうことじゃなくて、
うん、
実際それって使えるものとしてこう回してあげるとか、
うん、なんかそういうのが大事だと思うよ。できるだけね、だから小学校入る前にそれやっちゃうんだよね。
先生のこうさっきね具体物でこう出してあげるって、
そう
抽象的なものではなくて、
そう
だからゲームに負けても、うん、じゃあ今度遊びに行くからねではなくて、
う
ん、遊びに行くけみたいなものを作ってもいいだろうし、実際その子供が触れて分かるものっていうのが大切だっていうことですね、
うんうん、でとにかく日常周りに目に見えてるものを数数えさせる。例えばね、当たっても外れてもいいんだよ。なんか貨物列車がビューッと行ってる時に何両あったかとかさ、
はい、
これずっと数えてると目回ってくるけどな、う
ん、
あれ
で途中から分からなくなりますもんね、
うん、でもそんなのでもいいのよ、うん、でちょっと計算ができる子だったら車でドライブしながら前の車のナンバーを足してみるとか引いてみるとかさ、
はい、
ああ前に 5-4 が走ってるぞとかさ、
そういう日常結構いろんなこと数字潜んでるので、
うん、
概念を教えるにはちょうどいいですね、うん、その遊びに行った時に、うん、前の車の数字ずっと計算してみるとか、
うん、例えば0504みたいなのがあったら、
はい、
5-4 でしょ、はい、大人はすぐそう分かるけど頭に0がついただけで子供はパニックになったりするもんね。
これ何って何分からないからなりますよね、
うん、でこれ何があった時にチャンスなんだ。で50は分かっても05が分からなかった、いいじゃない、そんな時に会話するんだよ、やっぱり。
あの数の概念を教えるっていうのをちょっと思い出したことがあって、
うん、
小学校2年生の頃に、うん、マイナスはあるのかないのかみたいなので、うん、クラスで揉めたことがあるんですよ、
うんうんうん、
あのマイナス1とかマイナス2はあるっていう、あと、うん、0以下はないんだっていう子がいて、うんうんうん、確かに学校、小学校では、うん、ゼロ以下ないものとして教えるんですね。
あ、そうなの。
はい。ただ、やっぱこう日常の数字で言うと、うん、気温がマイナスにあるとか、
うん、
そういうのをこう概念として教えていたら、うん、マイナスっていうのもこう自然に理解できるようになるんですよね。うん、
北海道の子なんかみんなわかんじゃないですか。
そうですね。だってずっとマイナス。
ずっとマイナスなんでしょ。冬ね。
はい。マイナス20度とかなるみたいですもんね。
まあとにかくね、数字好きになるかならないかっていうのは概念がしっかり揃ってから式を習ったかどうかだと思うよ。
やっぱ式でやらされるのではなくて、うん、繰り上がりが分かっているとか、
うん、
何ずつ足したらこれになるっていうのが分かっているとか、
うん、あと普通にね、1、10、100、1000万、10万、100万とこう書いていくと、
はい、
0が1個ずつ増えていくだけでしょ、
はい。
だったら100倍だったら0が2つ、1000倍だったら0 3つの何かなんだなとかさ、
0をつけるっていうことをやってみて覚えたらいいですもんね、
うん、やって覚えて、それ気づいた方がいいのよ、うん、絶対に、
はい、
まあ不可思議って知ってる？
はい。0は何個でしたっけ？
わかんないけど0いっぱい、
はい、
不可思議の次は
ナユタでしたっけ？ナユタ無料体数だったかなんか。
いや、ナユタ不可思議無料体数だよ。
逆か、はい、
うん。もうまるで仏教の世界に入っていくけどさ、
はい、
なんかね、そういうのもね、概念としてもし分かってたら、とても大きい数字にも親和性が持てるよね、うん。なんか大きい数字出てきたからもうどうしようとかって思わないで済むじゃない。
はい。
あと丸めて考えるとかっていうのもね、後に分かってくると思うし、
そのナユタとか不可思議とか無料体数ってありますけど、うん、ゼロはなんか32個とか64個とかじゃないですか、
うん、
ただなんかその後々ですよ、宇宙に興味を持って、うん、宇宙に触れてるとゼロが128個とかなんか、
うん、
とてつもない数が出てくるじゃないですか、うん、ただそれはやっぱこうゼロが増えるために数が大きくなるっていうのを分かっていたら、
うん、
なんとなくでもこう分かろうとはしますよね。
あのね、それが大事なのはね、乗数なんだよ。あのね、乗数が出てきたときに、
はい、
なんかその乗数の計算がどうのこうのって言うけど、乗数の前にある書いてある数字なんかどうでもいいのよ、
はい、
例えば50乗とかだったらさ、
はい、
前にどんな数1だろうが9だろうがあんまり変わんないの、
はい、
まあ1の場合はあれだけどな、
はい、
うん、前の数字あんまり関係ないのよ。どれだけの桁になるかっていうのが乗数で表されるから、なので大きい、すごくすごく大きいものとかすごくすごく小さいものとかはさ、乗数で計算しないとできないじゃん。
で乗数で表しますもんね。
そうそうそうそうそう。まあなので こう数字好きになれるかどうかっていうのは何度も言うけど、小学校入る前にね、親がどれだけ一緒に物を数えたかとか、数えるテクニックをどうしたかとかさ、あるいはその中で法則性をうまく導いて伝えたかどうか。子供は勝手に気づいたと思うかもしれないんだけど、いいんだよ、勝手に気づいたと思わせるように
上手にやってあげる
んですね。そういうこと、そういうこと。だから親は賢くなんなきゃいけない、うん、
でやっぱり銭湯とか、まあ、お風呂とか行った時に、うん、多分分かってるというか、自分もそう教えられてきたんだろうなっていう親は、うん、子供に数数えさせたりするのを 見ることがあるんですけど、
うんうんうん、
そういうのは全く、まあ、外だからやらないのかもしれないですけど、
うん、
やらない親もいたりするので、
うん、なんかね、もったいないと思うんだよ。ただ単にね、体温まって出ましょうねだけではなくてね、そこはやっぱり意図を持って数の不思議さとかさ、いろいろ教えてあげたらいいと思うんだけどね。
時間を共有してるからこそ、
そうそうそうそうそう。だからお風呂教育と食卓教育っていうのがこれ最強だよ。これ算数だけじゃないんだけどね、はい、理科だろうが社会科だろうが何でもそうよ。でそれをできるだけ小学校入る前にいろんな会話ができるようにしてあげると、小学校入って苦労しないんじゃない。で小学校で苦労しなければ今度中学校でさ、うまいこといけるでしょ。
そうですね、
うん、
がほんま概念ですからね、
うん、
中学校なんか特に、
うん、でね、なんか小学校のカリキュラムなんかほっといていいのよ。で特にね、本が好きになるようにこう親がうまく誘導しておくと、学校カリキュラムはもういらない、なくてもいい。
勝手に語彙は覚えるし、
うん、
で数字の概念が分かっていれば、
うん、
計算ができるし、
うん、
学校のテストで点が 取れても、うん、式が思いつかない子っているらしいじゃないですか、
うん、
例えば877円っていう、うん、まあ、値段があった時に、うん、1077円出そうとか、
うん、
7円出そうとか2円出そうとか50円20円だ27円出そうとか、
うん、
いろいろそういうテクニックってあるじゃないですか。お釣りを少なくしようって思ってやるとか、
うん、あとはね、単位だね、長さとかさ、
はい、
今ミリリットルで習うの CC で習うの。
多分ミリリットルです。
デシリットルも習う。
僕の時は習いました。
ああ。まあ何でもいいんだけどさ、じゃあ1000ミリリットルってどのぐらいの量なんだろうとかさ、
はい、
なんかね、1000ミリリットルを測ってってやったことがあるの、
はい、
子供たちね、塾で、
はい、
測れない。
1000ミリっていう感覚がない。
そうそう、感覚がないからビーカーを渡すとちょっとずつちょっとずつ入れる。いいじゃん、途中までドバドバ入れないよって、
はい、
ここに1000ってメモリあるじゃんってやるけど、わかんない。
1000ミリっていうのはどんな感じか、どんな感覚か、飲むとどれぐらいしんどいかみたいなのか、
うん、で今の小学校だと見恥って習うのかな、速さかける距離はって。
あ、見恥でなんかテントウムシみたいなやつ、
ね、あ、速さかける時間だよ、ごめんごめん、
はいはい、うん、あ、距離ですよね。
うん、見恥って習う。
習います。
いや、あれで習ってる子ってね、じゃあ時速60キロでね、
はい、
1時間走ったら、まあ、60キロ走るわけだけど、
はい、
その60キロ走った中に身長150センチの人が何人寝そべればいいかとかって分かんないんだ
よ。あー、そういう感覚、なるほど、
うん、
計算だけで覚えてるだけであって、
うん、
実際60キロっていう感覚が分からないってことですよね、
うんうん、じゃあ60キロで10時間走ったら600キロじゃん、
はい、
600キロって言ったら広島からどこまで行けるかなとかさ、
はい、
あんまり考えたことがないらしくて、
うん、名古屋ぐらいですね。
どうだろうね、まあ、それが当たってるかどうかどうでもよくてね、はい、それが県外に出るのか出ないのかっていう話だよ、
はい、でそれ学校までではないだろうしみたいな。
おう、そうそうそうそうそう、それで黙りこくっちゃう子とかって多いの。
あとあれで10分歩いたらこれぐらい進むとかって覚えるじゃないですか、
うん、
そういうのも感覚ですもんね。その計算がどうこうではなくて、自分の歩幅とか、
そうそうそう、
自分の時間の感じ方によって変わるので、
そうそうそうそう、
だからやっぱり家から学校までこれぐらいだから、
うん、
俺ん家の距離これぐらいじゃねって分かる子は分かるけど、
うん、
分からない子っていましたもんね、
うん、さあこれね、春人、せっかくこんな話してるんだから、
はい、
なんかこれからね子育てするんですっていうお父さんお母さんたちになんかプレゼントしようよ。
いいですね、うん、ぜひこれは使ってほしいですもんね、
うん、
でその子供が数字嫌いになっても楽しくないので、うん、やっぱり楽しく数字とかいろんなことを覚えてほしいですし、
うん、
最初から嫌いになってそしたら後もずっと嫌いじゃないですか、
うん、
それはいいことではないですもんね、
うん、なのでなんか解説したビデオと、はい、なんか資料でもダウンロードできるようにしてあげたらいいんじゃないの。
そうしましょうか、
うん、
でそれはみんな天才化機構のホームページに載せておきます、
うん、まあできるだけ早いタイミングで載せてあげたいね。
そうですね、うん、で今実際子育てをしている方は使ってみてください、
うん、
で算数を教えようと思って子供に接するのではなくて楽しく面白く面白おかしく
そうそうそうそう
子供を楽しめるようにやってください。そうそうそうそうよくね算数を教えようと思ったらガリガリやらせるとか、うん、そういう方多いんですけどそれで嫌になるばっかりで、
うん、
覚える気にもならないので、
小さい子供ってね、はい、お風呂一人で入れないし一人でご飯食べないのがチャンスなんだよ、
はいはいはい、
だからそこを一緒になって肌が合ってるところでちょっとずつ進めばいいんだからさ、別に1歳児でもさ10ぐらいまではとりあえずもう概念は分かんないか分かんない、10ぐらいまで言うよ。
言いますね、
うん、毎日やってるとね、
うんうん、
まあそういうところからねなんかやってもらったらいいと思うよ。
そうですね、
したらね1歳から6歳までの間にさ相当進むよ。
毎日いるちょっとずつでもやってたら、
そうそうそうそうそうそう、
急いでやろうと思わなくてもいいですもんね。
で間違ってもダメとかって言う必要ないじゃない、また次の日やればいい。まあ、そうすると小学校で困ることはない。困るとしたらね学校から潰されるってだけよ。
あ、今までこう経験とかその自分の中での概念が学校で壊されるっていうことですね、
うん、そうそう、あと暗算で何でもできちゃうからさ、はい、筆算でやりなさいとかさ。
あ、僕それ詰まりました
でしょ。
で暗算でできるとまず答え書いてしまうんですよ、うん、すると筆算途中式が必要なので、うん、途中式ないから罰にされるんですよね、
うんうんうん、
でやっぱそうすると計算遅くなりますし、
うん、
暗算で分かる子はずっと暗算でやらせたらいいんですよ、
うん、
筆算なんて別に難しいところだけやるもんであって、うん、わざわざ 1×1 の桁を筆算でやるようなもんじゃないじゃないですか、
うんうん、まあそういうことだよね、
はい、でそこまで大きい数字になるともう電卓でやったらいいと思うし、
うん、
ただその日常を使う数字、
うん、
10万くらいまでですかね、
うん、まあそれもね丸めちゃえばいいのよ別に。ただこの丸め方もねちょっとひょっとしたらピンとこないかもしれないんだけど、何でもその10にして考えるとかさ、
はい、
そしたら大体もうそんな難しい計算しなくても出るじゃない。
そうですね。でまああとお買い物に行った時に大体どれぐらいになるだろうって予想するのか、そういうのは感覚で分かるようになっていきます。
うん、それでいいと思うんだけどね、うん、でやっぱりねその概念がうまくねくっついていってるとね高校レベルぐらいになった時にもね強いと思うの。だっていつの間にかさ数字がなくなるんだよ、
まあ、X とか Y とかの記号だけとかありますもんね。
そうそうそうそうそう、あとルートが出てきたりとかさ、
はい、まあ、そういうのも概念で覚えるといいですよね、
うん、
全部数字が出てくる計算っていうことではなくて、
うん、
はい、盛り上がってきましたが音楽を挟んでエンディングに入ります。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種。
皆さん今回の話はどうだったでしょうか。リスナーの皆さんは数字好きですか嫌いですか。自分が嫌いになったって思うんだったらそれは何だろうってちょっと探ってみたら逆に楽しくなる方法っていうのが見つかるかもしれませんね。で今から子育てをする方はぜひねお風呂だとか食事の時間にいろいろ数字と触れ合ってみてください。そうすると概念を子供自ら学習して分かるようになっていくので、で決して急がずやってみてください。で、まあ、資料と動画はホームページに掲載しますのでぜひみんな天才化機構と検索してみてください。 それではバイバイで締めますね。せーの、バイバイ。バイバイ。